こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
暑いですね、毎日。
暑いですね、連日ね。
今、夏休み真っ只中なんですけど、
そうですね、
牧野さんは夏休み取れるんですか？
残念ながらね、今年はね、自分の選挙も終わったし、それから参議院選挙も終わったばかりでね、休みは今年は取れないんですよ。
ああ、残念ですね、はい。でも、そういうお忙しい方もたくさんいらっしゃるでしょうね。
そうですね。ですからね、夏休みを頑張っている子どもたちが羨ましい、そんな感じですね。
そうですね、はい。今子どもたちは楽しみにしていることがいっぱいあるんじゃないかと思いますけど。
そうですね。15日には駅南では八幡神社のね、大祭がありますよね。
はい、そうですね、はい。今日のお客様はそちらの方ですね。
はい。今日のお客様はですね、はい、駅南の守り神と言われている八幡神社のネギさんの田代博さんと、はい、そして、神輿会の会長の中村義弘さん、お二人にお越しをいただきました。
はい。お祭りの話ですね。
そうですね。
楽しみ。
はい。
はい。田代さんと神輿会の、それから中村さんですね。よろしくお願いします。
こんにちは。お忙しいところありがとうございます。田代さん、いよいよ、あさっての15日には、大祭ですね。
そうですね。
一番忙しいところをお越しをいただいてありがとうございます。
いえ。あのセミもうるさくて、とってもあの暑い中にいられる、まあ、あのよくお越しいただいてね、あの ご参拝もいただいてるんですけれども、本当 夏の暑い時間にですね、あのすごい時間をかけてやるもんですから、
そうですね、立派なお祭りですよね、
はい、あのその時はとっても暑い衣装着てやりますんでね、
うん、まあ、私もまあ政治家の端くれなんだけども、気持ちの中にはね、こう武士みたい気持ちがあってですね、いつも戦いの神様っていうかね、
はい、
それこそ八幡の神様はね、力のある神様だもんですからね、いろいろな時が来るとね、お参りに行ってね、力を貸してもらうようにしてるんですよ。
そうですね、
はい、そこの今日はね、はい、もう本当ネギさんですからね、一番のもう私にとってはね、もう大切な人、そしてその神様のそのご意向を大勢の皆さんにね、こう分け与えようということで、うん、おみこしをね一生懸命担いで、ずっとまた街をね歩いてくれる神輿会の会長の中村さんですよね、
はい、実はね、牧野さん、はい、私も地元ですのでね、八幡の祭りはもう馴染み深いんですけれど、でも神社のお祭りの由来とか歴史とかっていうのはほとんど知らないんですよ。
それをね、今日はゆっくりと聞かせてもらいたいと思います、
は
い、
今日はね、ぜひ教えていただきたいと思ってるんですけれど、
はい、田代さん、今日はお忙しいところありがとうございます、
はい、
本当に、
はい、
それこそ八幡神社のね神様は私にとってはね強い神様だと思っているんですけどね由来といいますかね、八幡神社のそのなんて言いますか、特色といいますか、そんなことをお話をまず、
まずそうですね、お祭りといいますか、ご祭神の方なんですけれども、こちら の八幡様はですね、王神天皇様、第15代 の天皇さんなんですけれども、はい、その方のお母様、神宮皇后さん、
はい、
今年の夏の祇園祭、京都ですね、京都の祇園祭でも150年ぶりぐらいにですね、神宮皇后の鉾が出たっていうふうな、山鉾ですね、はい、出たって言われてる、ニュースにもなったかと思うんですけれども、はい、その神様とですね、あとそこ の生まれたところが土地の産砂神様とも言われてるんですけど、姫狼様って宗像三神さんのことを言うんですけれどもね、はい、その御柱を合わせて、八幡狼、八幡の狼とか、方言だと八幡の狼とかね、そんなこと言いますけどね、
八幡狼様でいいんですかね。
そうですね、大体言うと八幡の狼っていうのが全国的に、
ね、
よく八幡っていうよりは八幡っていうふうなことを言ったりしますんでね、八幡の狼、
私は政治家だもんですからね、和気の清麿がね、はい、日本の政治が本当におかしくなる時に、九州の宇佐神宮まで行ってね、はいはい、神のそのご託宣を聞いて、はい、今の政治はダメだっていうことで、
はい、
勇気を、ね、持って、
そうですね、
政治を、ね、直すんですね、
湯気の道教という、ね、
そうですね、
今でいう構想、その当時ですね、構想がおられて、
実力者ですよね、
全部のね、神社仏閣まとめてたようなお坊さんだったんですけれども、ね、その方が私が天皇になるだと言い出しちゃったですね。それが本当にあるのかということを、和気の清麿公がですね、ご神託を受けに、宇佐の地へ向かってですね、本当にそういうことがあるのかと言ったら、八幡さんが絶対そんなことはない、高等のものに継がせるものがというようなのが、よく神話の中でも出てこられます ね、はい、
いや、それで、ですからね、我々政治家にとってはね、正義を守るためにはね、八幡の狼はね、すごくね、大切なんですよ。ですから、そういう意味で私もね、一生懸命お参りをさせていただいて
ね、神話のような、なんか歴史のお話を聞いてる、
そうですね、
今日はちょっと 賢くなりそうですね。八幡山っていう八幡神社っていうのはいろいろ歴史にこう登場するんですね。
そうですね、まあ有名なところで静岡県史っていうのがあの 石森章太郎さんかな、漫画で書いていただいたのにもちょこっと出てきたり、はい、あの八幡山っていうものはやっぱあの例えば江戸時代の方でもそうなんですけどね、あのちょっと忘れちゃったんですけど歌舞伎かなんかの俳優さんが歌を詠んだこともあったりあるんですよね、
そうなんですか。
まあ古墳もたくさんあったっていう、
はい
山自身、まあ、よくトロイ石が近いからなんていうふうなこと言いますけれどね、あのその時代からももしかしたら山だけはあったというふうなことも言われてますんでね、あの古墳もやっぱ八幡山の周辺に18基ぐらいあったって言ったかな。まあ、今発掘されちゃったり壊されちゃったりで分かんな、あの現存するところっていうのが多分神社の境内になんかある1個ぐらいでしょうけどね、皆さんが見れるのは、そういった部分ではかなりいろんな古い歴史からも出てきますし、あの今川の時代だったり徳川の時代、明治維新の後もそうですね、はい、とあの特に政治がごたごたになって、まあ、明治23年ぐらいまでにはもういろんな全国であの政治のごたごたがあったっていうような時代の奉納品とかっていうのもあったり、はい、まあ、明治昭和大正、全部あれ今現在ですね平成というのでいろんな方でのお名前を書いた奉納したものというのも 見られますよね、
住所もあそこ八幡山、
そうですね、八幡山1の1っていうのが社務所ですし、4っていうのが神社のある場所ですし、まあ、ずっと、まあ、世帯数は少ないですけど広いですね。
他に八幡山というあの地名はあそこの一角だけですもんね。
そうですね、あのやちょっとあのね、西側かな、西側にも 何世帯かありますけど、本当全部でも10世帯行くかどうかのところですよね。
八幡山と八津山は連動しない、
全然別、学者さんが調べたところは宇土山と八幡山、宇土山、全部地質は一緒だっていうふうには言われてましたね。ですから岩盤ってちょっと掘るとあの石ころがコロコロ出てくる、まあ、その昔は永石が取れるっていうことで、まあ、今も八幡山の裏側には石切り場っていうような名前で残ってる場所もありますしね、あのなかなかそれは多分見てもえっていうようなところなんでしょうけど、そういってあの土地の名前で残ってるところもありますしね、まあ、それぞれもう例えば西豊田に通ってた人がね、あのそこの石を切り並べてあの おじさん方があのなんだ通学路を補修してくれたとかっていう話も聞いたことありますしね、いまだにそこの跡は残ってるのかどうか僕も確認しないか分かんないですけれども、まあ、その昔は弾薬庫があったり、
ね、
も
う
あの戦争の話になりますね、あの中にはあの防空壕があったと か、うん、なかその防空壕にあのでっかい樽を入れてくれたのはいいんですけど、お酒だか味噌の匂いでとても入れてなかったとかって話を聞いたことありますよね。
そのまあ八幡の神様をいつも担いでね、中村さんいろいろご苦労されていますけども、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。お世話になります。
神輿会というのは途中からできましたよね。
はい、そうですね、あの平成の3年に当時の、はい、八幡神社青年会の方々があのいろんな縁機会で、神輿を作りまして、翌平成4年に神輿会が地元で結成されたわけですね。はい、
ともう十何年、
そうですね、今年が第19回目に当たりますけど、来年20周年を迎える
年
です、ね、
もう20年経ちますか。
はい、はい、ですね、
早いですね。
夏の暑い中ね、本当に大勢さんでね、はい、頑張っておられて本当ご苦労さんです。あの田代さん、あのいろんな人がお参りに見られると思うんですよね。
はい、
あの八幡の神様、例えばどんなご利益があるんですか。
まあよく言うのがあの必勝祈願とか、
ね、そうですよね、
あのこの必勝祈願っていうのは、まあ、今からだいたい400年ぐらい昔にあのこの静岡じゃ有名な方、徳川家康さんという方がいらっしゃいましてね、その方があの神社八幡さんの境内を改修して、まあ、その時は大阪の陣というのが行われた時なんですけれども、うん、はい、まあ、この本あの必勝祈願として楼門とかですね、抹茶さんというものを全てあの作り変えたというふうに言われてるんですね。まあ、そしてあの大阪の陣を無事に終わったからということで、まあ、あのかなりあの徳川さんというあのところとも、その後もかなり密接だったというふうなことは伝わってますけれどもね。
いや、地元にいましたけど知りませんでしたね。いやいや、
私も選挙の時に田代さんにね、出陣式のね神事をやってもらってね、今度当選させてもらってね、本当ありがたかったんですよね。ありがとうございます。
お礼のお参りに関して、
はい、ありがとうございます。 その八幡さんのお祭りが本当いよいよね、うん、2日のうちで、
そうですね、
いろいろご苦労もあることも、
ね、八幡のお祭りはあの土俵がありまして、あのお相撲がちょっと有名ですよね。
そうですね、これもかなり昔からやられてるっていうふうなことは伝わってるんですけど、いつ頃から始まったかっていうのは全く記録にありませんで、あのただあの特殊神事で古式土俵子供土付けという赤ちゃんが相撲を取るというのがあるんですけれども、はい、こちらのはですね、これはもまた今度500年ぐらい前になりますね、あのこの辺りを統治されてた今川家というところの、はい、あの家督問題をあの継承するというふうなことも、まあ、あの神事化したとも言われてるんですけれども、うん、まあ、今川、まあ、その時の話なんですけど、あの今川氏親さんという方がまだすごい5歳か6歳だと思うんですけれどね、その時にあのお父さんも亡くされちゃったんですね、まあ、そうすると今度後取り誰にするんだという話になりましてね、はい、あのまあ、お鹿の折光って今のお鹿というところですね、はい、あのそこら辺に住んでた方なんですけど、それは氏親さんのおじさんにも当たるんですけれども、まあ、今川家っていうのがあの昔は天下の副将軍と言われたぐらいのお家でして唯一姓って言いましてね、あの今川家っていう一家しか名乗れなかったんですね、まあ、そういったもんですから今川あの氏親が継ぐのが正当だろうというふうなことで、まあ、そのおじさんと言われる方があの北条早雲、まあ、その生きてる時は伊勢シンクロっていう、はい、まあ、今いろいろ学者さんが調べてますんであれなんですけれども、あんまり僕も詳しいことは言わない方がいいと思うんですけどねあのそういった部分であのおじさんが氏親をですね当主にするために、あのこちらの駿河とか志田、あの宇都とか、まあ、今昔は宇都って言ってましたんでね、あのあと志田の方にもそういう伝承があるんですけれども、あのそこのところまで来て氏親を大名にするためにあの手助けに来たっていうふうなことを伝える神事って言ったら神事ですね、まあ、今からもう本当戦時中もやってたのかな、そんなことは聞いてますけれどもね、
それが発端になって今なさってるっていうか、赤ちゃんに、
ね、そうですね、あの土俵に回しをつけてっていうのが、まあ、結局赤ちゃんが今川氏親みたいな形で、はい、まあ、まだ子供だもんですか、おじさんの改造がないととてもじゃないけど強いものをやっつけることのできないよっていうことで、まあ、横綱って呼ばれる方をポンとあの、うん、抱えられたまま土俵の外に追い出しちゃうっていうような形でやってますけれども、
可愛いんですよそれが、赤ちゃんわーわー泣きましたね、
う
ん、
そうだねいや私も小学校の頃ね、夏になるとあちこちで相撲大会があるんですよね、真淵では結構強かったんだけどね八幡の神社へ行くとねみんな強いんだよね。
そうですね、あの時、うん、まあ、相撲の方からも聞いたことあるんですけどね、あの八幡の土俵に上がるにはあの予選がたくさんあったって言われましたよね。あの例えばあの近所ですと森下小学校であったり、はい、中田小学校だったりっていうところにみんな土俵があって、そこで優勝したものがあそこで取ったり、ただそれだと由比の方からとかですね、あの市町村またいであの相撲取りに来たもんですから、かなり力に自信のある人たちが取ってたって言いますね。
いや、かわいらしい、あの小学生の部からもう夜は大人の部まで、
そうですね、
すごくね幅広く、
まあ、今もあの弓取り式とかって言ってね、まあ、よく大相撲もね、あの今年もいろいろありましたけど、あの大相撲のところで弓取り式ってお相撲さんがあの、
そうですね、
弓と譲ると矢を持ってっていうのをやってますけどね、そういったものも今もあの土俵の上で青年相撲の時にはやられてますんで ね、
はい、昔からね相撲奨励会っていうのがあってね、はい、その皆さんがねずっと八幡の相撲大会を守ったりして ね、もう伝統があるんですよ。
みんなにこう愛されているお相撲だったわけですけれども ね、
牛尾丸なんかもね、あそこで座ったんですよね。
あ、牛尾丸さんは直接ではないと思います。あの、うん、あ、曙さん、それこそよく曙さんのところの東関、
東関ですね、
あの東関部屋さんっていうのが今からもう20年ぐらい、うん、それこそ神輿会と一緒ぐらいですね、入れ替わりになっちゃったのかもしれないですけどね、あのそのぐらいの、前に来てたんですけれども、
そうですね、
まあ、高見山 大五郎さん、渡辺大五郎さんが、うん、まあ、親方やられてましてね、結構何年か連続で、うちのお宮の中で、
そうですよね、
はい、来ていただいて、まあ、ちっちゃい子供を持ってて、僕も子供だったんですけどね、うん、そういう子供に、稽古つけてもらったりっていうようなことでやってたってことありますね、まあ、今ですともう本当牛尾丸さんが、まあ、同じ静岡市出身の方が、ね、あの部屋を継いでいただいて、まだ東関部屋さんというのも、
そうですね、
はい、あの静岡の方にもお越しになることもありますしね、神社には直接は来ませんけれどもね、まあ、それこそ明 曲者さんかな、うん、今プロレスやられてますけどね、うん、ツインメッセに来た時には寄ってっただか寄ってないのかとかそんな話が残ってますんでね、
こと同様にね、非常に霊験新たかな宮代がこう非常に大衆的なね、皆さんのね、地域の皆さんのね、人気のある神社ですよね。
そうですね、もう何につけても八幡様八幡神社に
そうですよ
お参りに行くんですよ。
それ中村さんがね、その神輿会の棟梁だから、はい、いろいろご苦労あるかと思うんですけど。
そうですね、私たちもやっぱ地元の神社、まあ、これを大事にしていきたいという気持ちと、うん、それからやはり子どもたちの健全育成、まあ、ちょうど PTA 等をやってた時代だと思うんですからね、そんなことで八幡神輿会を立ち上げ、そしてそこに集まる子どもたちにのためにお囃子組を結成して、それが毎週、水曜日の夜ですか、神社の方をお借りして今練習させていただいております、うん、はい、
またお祭りの時ね、神輿を担ぐためにね、静岡市のね、あちらこちらの神輿会の皆さんが応援に来てくれますよね。
そうですね、うん、私たちができました平成4年、その前後に静岡市内でやはり12、3ですかね、同時にやはり同じような形で神社を中心にして神輿会ができましたもんですから、そんなつながりで、が現在まで続いてお互いに助け合っているという状態ですね。
そうですね、まあ、棟梁としてね、今年もご苦労されますけど、ぜひ頑張ってください。
そうですね、ありがとうございます。
なかなか担ぐのも大変なんですよね上に舞妓さんっていうんですか、女の子が乗るんですよね。
そうですね、
結構重くなりますよね。
総重量がどのぐらいかはちょっと分かりませんけれど、神輿の前に男の子が乗ったり、まあ、大人が乗ったりという形の神輿のパターンはあるんですけど、八幡の場合ですと創立当時から前後に、中学生以上の女の子を4人乗せたという形で出てますね、はい、
私もね、何度かおみこしをね、担ぐ仲間に入れていただいたんですけど、それはね、重たいんですよ。
そうですね
時々ね、私はどっちかというとぶる下がっちゃうような感じでね、みんなに迷惑かけるような、そんな感じですよね。で
も楽しい。私もね、かつておみこし担がせてもらったことあるんですけどね、背が小さいですから、男性の間に入っちゃうと肩におみこしの担ぎ棒が届かないんですね。だから本当に迷惑ですよね、ただ触ってるだけという、何の戦力にもならない。
いやいやいや、もうね本当に、地元の方がね楽しんで、また本当に絆を深めていただければ何よりですのでね、まあ背が低いとちょっと大変な面はありますけどね、はい、
でもこう一通り触ったぞというか担いだぞっていう思い出がたまらないでしょうね。
そうですね、あくまでもやっぱ八幡神社の大神様を、まあ、うちの方々に、少しでもご利益があるようにということで手入れしてますのでね、少しでも触るということが意味があるのかもしれないですね、
なんか大学などで東京に行ったね、若い世代の子たちがお祭りになると帰ってくるんですよ。
そうですね、
そうですね、その当時私たちがもう、私はもう23年の生まれですからだいぶあれなんですけど、まあ、その当時中学生だった子どもたちが八幡のお祭り、8月17、15のお祭りが、うん、同級会、そういう形でやはり集まって楽しみにしておりますね。そうですね、はい、
私なんかうち八百屋だったんですね、そうすると八幡の近所の八百屋さんのところにみんな集まってね、でまあ一晩みんなでこうご馳走を食べたり飲んだりしてワイワイね一緒に楽しんじゃう、そういう伝統がありますよね。
ありますね、
はい、ふるさとのお祭りっていうのはやはりその子供の頃に慣れ親しんだ思い出が大人になってからもこう郷愁として残ってたりとか、そういうところにこう良さがあるんでしょうかね。
そうですね、それで私どもこの出せ静岡の底力っていうね、この番組をずっとやらせていただいて1年経ったんですけど、神職の方がお越しいただいたのは初めてなんですよ。
そうですね、そうですね、
それで神職になりたくてもね、なれない人はなれないし、嫌でもね、やはりあと神様のことだからね、受け継がなきゃならない、そういうまあ運命的なものがあると思うんですよね。田代さんどうですか、宮司さんになられてお宮を守っていくわけですけども。
そうですね、まあ、私の場合はもう代々やってるというのが、まあ、もともと静岡市というよりは、もう富士山の麓の方だったもんですからね、あの先祖が。まあ、そういった関係で、まあ、祖父も、あの、静岡の浅間さんにいてみたりっていうのがあったもんですからね、まあ、そのまま、あの、今の八幡さんということで、あの、奉職させていただいてるんですけれども、はい、まあ、あの、小さい頃からやっぱ、親しんでるところですんでね、大好きなんですから、うん、まあ、どういったことがあってもね、あの、いろんな方がお見えになりますけれどね、これからもずっとやっていこうかなと思ってますけどね。
それはもう本当、まあ、あの、近隣のものとしてね、そういうね、気持ちで、あの、田代さん頑張っておられてね、すごくそれはありがたいっていう感じですよね。はい、はい。そして、まあ、みこし会の棟梁、中村さん。
はい、ね、ぜひとも、こういう若い、田代博士君のようなネギさんですね、あの神社ついてくださるって本当にありがたいことだと思いますのでね、まあ、地元の一人として、まあ、ここの人たちの力を借りながらですね、ぜひとも盛り上げていきたいなと考えておりますね、
うん、はい、地元の人たちが盛り上げていって、はい、あのお祭りが大成功すると思うんですけど、よその地域からも見に来ていただきたいですよね。
あ、ぜひともですね、これはもう私じゃなくて宮司さんの言葉だと思うんですけれど
、はい、あの宣伝という意味で14日と15日ですよね。
はい、そうですね、
はい、何時頃から。
そうですね、朝からはもう子供さんのおみこし始まりましてね、まあいろいろあるんですけれども、まあ園芸やってみたりね、うん、あの14日ですと今度八幡連舞っていうのがもう第3回ですね、はい、あの行われまして、あの久能街道って、まあ、もう今から400年ぐらい前からある道の、まあ、今も形は残してますけどね、あのそこを封鎖してあの皆さんで踊りまくっていただくという、はい、あのそういったもの、まあ、みどりさんもね知ってるかと思いますんで、あのそういったもの、まあ、参加いただいて皆さんで踊っていただいて、はい、まあ、あの15日があの例祭、例大祭っていう、はい、あの当社では言っておりますけれども、あの10時ぐらいから神事があの行われるんですけど、うん、その前もやはり当番町って言われるところを、行列が進行して、はい、まあ、あの地元の方の手踊り、まあ、もうあさってになりますか、そういったことを行って、まあ、10時から行っている神事の中では七十五膳の献銭の儀っていうのがありまして、ね、これも特殊神事っていうのが行いまして、まあ、午後からあの先ほど言った古式土俵子供土付けというような、ことを行っておりますね。まあ、あと一連花火とかそういったもの、はい、あとまあ、クライマックスにみこしが帰ってきて、まあ、それで お祭りが終わるというような形ですね。
ですね、
あの皆さんぜひともお越しください、
はい、ありがとうございます、もう必ず行かせていただきますので、はい、楽しみにしておりますので、
ね、はい、ぜひね皆さんに来ていただきたいですよね、はい、中村さん、はい、
ぜひお越しの方に、はい、ご活躍のほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。牧野青春の出せ静岡の底力、この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。